スープを入れます。
はい、ではお祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹を送ってくださり、共にあなたを賛美することができました。あなたの御臨在の中にあなたがご自身を表してくださったことを信じてありがとうございます。続けてあなた様の御臨在の中で私たちは今から御言葉を拝します。どうぞ一人一人が必要なる御言葉をしっかり受け止めていくことができますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。続けてですね、変革について、学んでいきたいと思います。変革とはですね、心の一新によって自分を変えなさいとあります。2019年の皆さんの目標は何かありますか？目標がなければ前進することはできません。御言葉には、幻のない民は滅びるとあります、ね。まあ、英語では Where there's no vision, the people perish、ね、ビジョンがないところに滅びてしまいます、なくなってしまうと言っています。ヘレン・ケラーは目が見えないことより大事なことがありますかとある人に聞かれました。彼女は目が見えてもビジョンがないことですと答えたそうです。ビジョンとは見えないものを見る力、信じられないことを信じる信仰、さらに行動を起こす力です。皆さん、夢とビジョンの違いは知ってますか？何でしょう？はい、誰が答えられますか？夢とビジョン、何が違う？言葉が違う。あ、先生が、はい、どうぞどうぞ。僕、先生、
寝て見るのが夢で、
起きるとき
見るのが夢。
ユニークな答えが、ね、そうですか、はい。残念ながら私が用意した答えと違うんです。夢はですね、こうなったらいいな、ああなったらいいな。どんな夢でも描けます ね、何にでもなります。大統領になりたい、女王様になりたい。でも実際なれるでしょうか？です、ね、は、希望を持つだけでその実現のために行動しようとしないんですね。まあ、それを私は夢と定義しました。私たちは夢ではなくビジョンを持ちましょう。2013年に九州コーチングが始まりました。少なくとも6年間私たちは学んできました。キリストの弟子として成長するようにですね、もうこれになってますね。そのために一対一のメンタリングやグループタイムの時を持ちました。今日もグループタイムの時はあります。グループは単なる仲良しクラブではありません。関係が深まるとき摩擦も生じます。グループから離れたいと思うこともあるでしょう。しかし実はその時がチャンスなのです。何のチャンスでしょうか？成長するチャンスです。相手を許し愛することを実践できます。嫌なことでも神様が望んでおられることであれば従います。逃げないで挑戦するとき、あなたは成長するのです、ね、逃げないでですね、挑戦していきましょう。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。また主導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得るとあります。積極的にメンタリングを受けて グループ活動に参加しましょう。嫌なことを避けないで、ね、避けていればいつまでも成長できません。では皆さん、成長とはですね、先月学んだ成長とはどういうものだったでしょうか。何々から何々、何々から何々、ね、覚えてますか。はい、成長とは、はい、ちょっと前を見てくださいね。はい、受動型受け身から何に変えられることでした。受け身から、そう、反対です。能動ですね、能動型に、ね、分かりますね。受け身はしてもらう、してもらう、能動は自分からや、ね、行動することです。はい、まあ近いですけど、じゃあ内向きから何に変えることでした。はい、前向き。そして前向きであるということは内から外ですね。はい、前向きですよ。はい、前向きであり外向き。はい、じゃあ次、依存型。依存型って分かりますか。何でもしてほしい、あれしてほしいって言うんですね。でしてもらえなかったらブツブツブツ、あの人の悪口を言います。これを依存型と言います。依存型から、はい、あ、自力です。はい、そうですね、自力ですね。まあ、あの、まあ、自立することでもありますし、あの前回はこう関係型ということで学びます。お互いにですね、助け合う、はい、自立で、まあ、言葉的にはそうなんですけども、はい、じゃあ顧客って分かりますね。お客さんですね。レストランにね、食べに行ったりですね。あ、セブンイレブンですか、違う。コンビニのお客さんもいますね。はい、お客さんから何に変えられますか。まあ、いろいろ言い方あると思いますね。はい、まあ、使える人、してもらおう、してもらっちゃって使える人になるということを、これを成長と言いましたね。はい、では1月のメッセージでは、まあ、これは成長した姿ですけれども、私たちは、まあ、皆さんイエス様に選ばれて救われてここにいます。じゃあ皆さんはなぜ選ばれたんでしょうか。誰か、私はだから選ばれました。はい、
罪人ですか。
あ、罪人だから選ばれた。お、そうですね、自覚したからですね。私は悪い罪人だと自覚したからです。はい、そうです。実はですね、この世の優秀だったからですね、 IQ がすごかったからではありません。御言葉には、私たちが選ばれたのは優秀だったからでも、人格が優れていたからでもない、むしろこの世の取るに足りないもの、見下されているものを神は選ばれましたとあります。それは私たちが誇ることのないためでしたということを学びました。救われるのに努力も犠牲も払う必要はありません。ただただ神様の愛と憐れみのゆえに救われ、神の子とされました。しかし、いつまでも何もしなくていいでしょうか。どうでしたか。あ、神様ね、もう恵み深い方だから何でも許してください、いいよいいよ、そのままでいいよと言っておられるでしょうか。どうですか。あの、うつむかないでください。違うんですね。しかし、救われた後は努力も必要です。犠牲を払うことも必要です。何のために。イエス様に従うためです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとあります。イエス様は神様に従い通されました。それゆえ天に引き上げられ、神様の右の御座に座しておられるのです。神様は私たち一人一人に問われます。神様の御心を行ったかと。まず自分自身を吟味しましょう。 では御言葉をですね2箇所開きます。まずローマ書14章、それと続けてヤコブ書の4章の17節です。受けましたら一緒に読みたいと思います。まずローマ書14章です。いいでしょうか。はい、自分がいいですか。3、はい、え、ちょっと待って、私が、え、あ、20、あ、22って書いてます。ちょっと待ってくださいね、間違ったかな、ちょっと待ってください。14の22から23、違いますか。はい、14の20、あの22の後半ですね。ちょっと、あ、すいません、ちょっと、あ、これはじゃあ22最初から読みましょう。3、はい、あなたの持っている信仰は神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを信じることが食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。ですね、ここは信仰から出ていないことは罪ですと言ってます。これ覚えておいてください。で次にヤコブ書の4章の17ですね。はい、いいですか。3、はい、こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪です。そうですね、はい、これは2つの罪がありましたね。信仰によって行わないも、まあ、言葉を変えると自分勝手な行動ですね。イエス様に聞かないで、あ、これは聖書はどう言ってるのかなとか考えないで、もう自分の考えで行動してしまうことです、ね、これも罪だと聖書は言っています。これは多く罪私たちを犯しているのではないでしょうか。ともう一つの罪がなすべきことを知っているね、こうしなきゃいけない、でもしなかった、それも罪であると聖書は言っています。これも多くないですか、ね、今日礼拝に行かなきゃいけないと分かっていたけど、ちょっともっと楽しいことがあるからそっち行こうとですね、これも罪だと聖書は言っていますね。私たち救われた後にも犯し続ける2つの罪ですね。一つは自分勝手に行う罪、また一つはこうしなきゃいけない分かっているのにしない罪。これらの罪を日々悔い改める必要があると御言葉は言っています。ではもう一箇所、ヨハネの福音書を開けましょう。ここはちょっと長いのでですね、全部は読めませんが、部分的に読みますね、はい、まず13章の8節を読みますが、その前にですね、ここはイエス様が弟子たちの足を洗われたところです。でそう部分的に読みます。まず、8節を読みましょう。3、はい、ペテロはイエスに言った、決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた、もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありませんね。じゃあ、ですね、10まで読みます。9、10、3、はい、シモン・ペテロは言った、主よ、私の足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた、水浴した者は 足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。ちょっとここ説明しますね。ここはですね、まあ、さっきまして聖職のところです。イエス様が十字架にかかられる前に弟子たちの足を洗われました。そしてペテロはですね、とんでもない、イエス様に足を洗っていただくなどということでですね、断ったら洗わなければ何の関係もなくなりますよと言われて、慌ててですね、じゃあ足ぐらいじゃなくて全身洗ってください、まあ、ペテロらしい言葉なんですけども、そこでイエス様が言われたのは、水浴したものは足以外は洗う必要はありません。ところが水浴したっていうのはですね、イエス様を信じて悔い改めてですね、私は罪人です認めてイエス様を救い主として信じたということの意味です。水浴したっていうんですね。だから一度きれいになったんです。だから全身洗う必要ない、しかし足は洗わなきゃいけないと言ってあります。なぜ足は洗わないといけないでしょうか。ちょっと考えてください。救われた人は全身は清くなりました。でも足は毎日足は洗わないといけないですね。実はこれは日々の生活の中でですね、私たちが犯す罪のことを言っています。今は立派な靴履いてますけど、昔は、ね、日本でもわらじとかで歩けばすごく汚れますよね。でその足は洗わないと家に入ることができなかった。そのように私たちは日々の生活の中で罪を犯しています。その罪を日々悔い改めなければいけないということを言っておられるのです。なぜなら日々の生活の中で足は毎日汚れます。毎日怒ったり、悪い時は悪い言葉を使ったり、不親切であったり、また約束を破ったり怠けたりするからです。主は言われます。私はね、ここですね、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいと言われています。悔い改めましょう。悔い改めるとは単なる後悔ではありません。非を認めて、至らなかったことを認めて、新たな決心をして行動することです。また御言葉は、悔い改めにふさわしい実を結びなさいと言っています。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますと御言葉はあります。私たちは神様の恵み、愛、それは本当に大歓迎します。しかし一方で神様は私たちを戒める方でもあるのです。なぜなら私たちが正しく歩むように、イエス様のところに確実にたどり着けるようにと願っておられるからです。またイエス様は、神様は私たちに多くの実を、良い実を結ぶことを願っておられます。ね、本当に私たちは弟子であっても日々悔い改めが必要であるということを今学びました。さて皆さんは、じゃあ自分が弟子だと自覚しているでしょうか。あなたは弟子でしょうか。はい、実は私たちは全員が弟子だと聖書は言っていますね。弟子の姿を描いて真の弟子の姿になっていきましょう、ね。まあ、でも弟子も様々です、はい。まずですね、12弟子がいました。で彼らはイエス様が天に上げられた後に使徒としての働きをしていきました。彼らは殉教も厭わず福音を述べ伝えました。 彼らは最初は無学なものでしたですね。本当に魚を釣ってたぐらいですから、学問は何も分かりませんでした。しかし彼らは勇敢でした。それはなぜでしょうか。彼らがイエス様と共に生活をし、またイエス様の復活を見たからです。ペンテコステ後、3000人が一度に救われました。また5000人が一度に救われました。そして福音は全世界に広がっています。そして彼らは全員弟子と呼ばれています。まあ、使徒の働きを見るときですね、ずっと気をつけて見ていってください。弟子と呼ばれています。今日はその中の数名を見ていきましょう。まあ、いろんな弟子がいますが、今日はバルナバ、ステパノ、タビータ、テモテ、オネシモに簡単に見ていきます。バルナバとは慰めの子と言われます。多くの働きをしています。イエスの弟子たちを迫害したパウロを引き取りお世話をしています。伝道旅行の途中で脱落したマルコを連れて立派な信仰者に育てます、ね、次にステパノ、御霊と知恵に満ちた評判の良いとして執事に選ばれます。また素晴らしい不思議な技と印を行っていました。議会で説教した後、民衆に襲われ殉教します。彼が最初の殉教者です。次にタビタ、ちょっとあまり聞き慣れないですよね。まあ、ドルカスとも言うんですが、女の弟子ですね。今教会はむしろ、この教会は半々ぐらいですが、今日は男性が多いですね。ほとんどの教会は姉妹が多いんですね。だからドルカスさん、タビタさんがたくさんいます。女弟子で多くの良い技を施しをしていました。彼女はヤモメたちのお世話をしていました。彼女が病気で死んだ時、多くの人が涙を流して悲しみましたが、そのタビタはペテロの祈りの、まあ、おかげって言ったらおかしいんですけど、イエス様のおかげですが、もう一度よみがえりました。そしてまた多くの良い働きをしました。次にテモテですね。皆さんよくご存知です。テモテの祖母はロイス、母ユニケの信仰を受け継いでいました。第二回伝道旅行の時、パウロは出会ったテモテを旅行に随行させます。そして成長したテモテはエペソ教会の監督、まあ、今でいうと牧師ですね、になります。パウロはテモテを信仰による我が子と呼ぶほど彼を信頼していました。最後にオネシモです。右の人がオネシモさんだそうです。ご存知のようにピレモンというですね、まあ、一生というかしかない本があるんですが、書物ピレモンの奴隷で、ピレモンのところから逃げ出していたが、パウロによって導かれ有益なキリスト者となります。パウロがですね、証言してるんです。有益なものとなりました。このように弟子の性格、能力は様々ですが、すべてイエス様に出会って変えられて有益な有能なものとなりました。では今からグループタイムを持ちたいと思います。質問が2つあります、ね、1番目、悔い改めについて話しました。悔い改める必要があるということに気づいたでしょうか、ね、またあなたは日々悔い改めていますか。2番目、どのような弟子のイメージを持っていますか。弟子とはどういう人を弟子だと思っていますか。 またあなたはイエス様の弟子ですか、ね、2つの質問があります。これこのままあります、残しておきますので見ながらグループタイムを持ってください。では今から40分までグループタイムを持ちます。いつものようにルールを確認して祈りで始め祈りで終わってください。質問ありますか？はい、なければではグループタイムをスタートします。